お聞きいただいたのはアドでエピソード X でした。
これは何ですか？
これは劇場版ドクター X の主題。
ドクター X、
はい、だから米倉
涼子さんの、
ほら、
ほら、
劇場版ですよ。
そうなんですか、はい、それ見てます？先生
見てない。
私も見てます。
あ、そうなんですね。やっぱかっこいいですよ。
あ、以上ということでね、
はい、
私も、いや、今回はね、はい、そのうちの副座長、はい、藤村健康郎一座副座長、はい、藤沢兄貴にもねちょっと入っていただいてね。
いや
どうもありがとうございます、ね、藤沢兄貴でございます。
いやー、この藤村源五郎一座、いよいよ来年10周年ということで、10年ですよ我々、はい、
でもまだ10年なんですか？
まだ10年。
なんかすごい経った気がするん
ですけど。そうですか。いや、10年ですね。
恐ろしいですよね。
まだ10年ですよ
ね。2015年旗揚げ、
はい、2015年、だから出会ったのは2014年ですよね。
そうですね、ここで、
うん、
はい、ここで
私まだ19歳でした。
19歳、はい、これ風子がもう味噌汁ですから
来年。言わないでください、まあまあ、うん、年齢隠してるつもりなんですよ、
東京の浅草でなんか旗揚げ公演。
そうなんですよ、
それ2015年。
1日ね、3公演
3回やった。
朝11時からとかやってたんですよ。恐ろしいですね。
11時、15時、
ヘロヘロです。
18時くらいのね、
9時みたいな。あの時もね、サラリーマンがやってんだからサラリーマン見に来るだろうっつってね、うん、11時がやりましたね。
平日の
か、ね、見る来るわけじゃないんです
よ。誰も来なかったよ。
あのね、このもう2014年もう10年前になりますけれどもね、大阪の大阪城、大阪城の近くにあるね、あそこの
報告神社ね、
報告神社、報告神社、はい、うん、神社でね、当時やってましたね、あの読売テレビの西田二郎ってやってました。たまたまという
二郎ちゃんの紹介だもんね。
それでね、あのヒーロー少々やって
まし
たね。その時にね、東京版はいろいろやったんですけど、うん、関西版ということでね、まあ企画としてそのヒーローショーをやるみたいな、はいはい、それをヒーローショーを私が現場で演出をつけるみたいな、まあそういう企画だった。
あなた、
私がその場で直接演出をつけてヒーローショーを作り上げるみたいなね。じゃあもうちょっとこっちから、うん、みたいなやつをやったの、うんうんうんうん、その時に二郎が連れてきたのがここの衝撃舞踊団と当時は言ってた。まあ藤沢兄貴をはじめ前4人後にいました。
いましたね。ブラジル人もいましたよ。
ブラジル人もいた。
あの時ブラジル人もいました。
いました、
は
い、
ブラジル人が
いました。いました、ね、いました。それでその人たちともうその当日に会って
会って、
あで楽屋でご挨拶をして、すいませんお世話になりますみたいな、よろしくお願いしますみたいな言った瞬間やっぱり毛嫌いしましたもんね。
え、
私当時はもう関西人大嫌いでしたから。
あ、
ね、あのなんかもう不遠慮なね、はい、何でも関西弁で言えば、あ、親密性が上がるだろうみたいなの短絡的な思考ね。なんか関西弁で言ってたらさ、なんか全てがなんかフレンドリーみたいな、この関西人、
関西のお客様今いっぱいいらっしゃいますよ。いやいや、
当時ですよ、当時の私の。でもこれがね、あの他の地区からするとですよ、ちょっと慣れ慣れしいし、逆にこうちょっと怖いというね、ねえそれとかって、これは別にね怒ってるわけでもないんだけどみたいな感じで私もずっと思ってた、
ね、今はもうそんなことないですよ。私もだ
い
ぶ経験を経てですよ、色ももうだいぶこう落ち着いた感じじゃないですか今。確かに昔15年ぐらい前は、もうガツガツしましたよ。
ガツガツしてお
りま す,
だす
おりま す, す
もうギラギラしててさ、どうですか、
ね、藤村さんすか
っつってさ、なんか圧が強いわけですよ。
この顔ね、
言われたらこれがさ、一人じゃないわけです。これは 2,3 人ゴロッといたわけですよ。
濃いのがいたね、
濃いのがたくさんいてさ、私やだなと思って。
その時ヒーローなんでね、僕白の全身タイツやったんですよ。
全身タイツヒーローが
白の全身タイツで金髪のモヒカンやったんですよね。
ヒーローそれ
初対面でね、モヒカンに白タイツってのはないよ。それで関西弁って言ったらもう誰にも好かれないよ。特に北海道から来たって言ったらさ、そんな人いないもの北海道には。
それがどうしてまた、
いや、それで、まあはい、ヒーロー少々やって、でもね、彼らのショーっていうのがね、やっぱりこの盾とかアクションがね、はいはいはい、相当なものだったんですよ。
なるほど。
で、真剣なんですよ、やってることは。
ちょっと時代劇を融合させたんですよ、
はいはいはい、
ヒーローと時代劇を、まあ、大阪城でやるし、
刀持って
それがね、意外と本格派だったんですよ。あれと思って、この暑苦しい、ね、圧のある人たちが、うん、意外とやっぱりちゃんと本格的にやってんだな、はい、でその日かなんか、まあ、ここのスタジオに来て、うん、はい、兄貴にとんぺい焼きかなんか作ってもらって、
はい、やっぱり飯を作るんだ ね,
んだ
ね。
その頃は私が作ってました、
ね、
で、まあ楽しくなっちゃって、はい、みんなしこたま飲んで、はい、 そこのトイレで私履きまして、トイレね、当時和式でした、あそこね、はい、あれで履きましてみたいな、はいはいはい、私が履いたということは心を許したということですか、
本当本当に本当に
そうなんです、本当に、いや、それからですね、で聞けばね、そういう時代劇をやっているが、まあなかなかね、あのその目も出ないし、はい、ね、で聞けばそのリカコというのはイギリスのね大学をダンスの博士号を持っている
なんて、一流だもん、
一流のダンサーなわけです。この人たちがなんでこんなとこでね埋もれてるんだということで分かったと、俺を座長にしろと、俺も座長というなんかそういう肩書きが欲しいから座長にしろ
ってこと
で、
やりて
えんだとね、うん、で藤村源五郎、源五郎っていうのは大泉洋がね、うん、まあ源五郎みてえだなみたいに昔言われてたっていうのもあって、藤村源五郎一座でいいじゃないかってことで私座長に就任をしてということで、翌年浅草で初公演をしたみたいなところからずっと10年、
そうですね、
あー一向に目が出ない、
はい、いやいや、それはもう目は出てるんじゃないですかこれだけのものをもうさ、ね、作り続けてるわけですから、はいはい、それもね、私は非常にね、時代にね、いい影響を与えると思いますよ、
時代に、
うん、うん、だってこれどこだか分かんないところでやってるわけでしょ、なんか
劇場じゃないんだもん、
ね、劇場じゃないもん、狭いし、ね、どんなに入れたってさ、40、50人でしょ、うん、
ね、でも30、40人いったらパンクします、
そうでしょ、うん、でもここでやるのが一番やっぱり楽なわけでしょ、
楽だ、我々が楽なの、
ね、この時代にね、楽だっていうテーマまでやってる人いないねえ、
そうです
よ、これはね、やっぱり ね人間にゆとりを与えるんですよ、
座席がね、もう畳っていうね、初めて来られるお客様大体戸惑いますからね、う
ん、もう畳敷けばいいだけですからね、
どんだけでも詰めてもらいますもん
ね、そうですよね、ただ昨日はね10人ぐらいしかいなくてね、皆さんこう寝そべりながら見てました
これも良かったです、
これも良かったです、
やっぱり椅子がないな、
椅子がないっていうので、
だからね、このテーマでどんどんやってください、どんどん増えていきますから、
そうですね、でも最近はね、そのインバウンドもね、ようやく復帰してきてね、あのここでね、外国人の方を招いて、はい、ここで侍ショーとかやってる、
侍カフェっていう、
ね、侍カフェやってるんですよ、
フォーリナーには随分持ってる
んですよ、フォーリナーにはやっぱり持ってる、
はい、持ってます、この間もシンガポール16人ぐらい、
あー、やっぱりそれは持ってらっしゃいますか、今お金はね、
置いててもらえないよ、やっぱりね、
あれよりかこっちの方が面白いんだろうけども、これがどうしてもね、シンガポール人に通じるかどうかはよくわかんない、
それは
そこがね、
それはなかなか難しい、はい、まず本能寺がわからない、
本能寺がわかんない、
インド以前にね、本能寺がわからない、
そこがね、源五郎一座まだね、世界に出ていけないところではあるんですけど、
いずれは、
いずれは、
これをノンバーバルでやるとかね、なんか
何ができるんだよ、私にアイデアは見えてこないよやっぱりさ、やっぱりお笑いになるとさ、なんかやっぱりこの喋りとやっぱり微妙な語彙力みたいなね、はい、絶妙な語彙力っていうのが必要になった
時にね、
うん、やっぱりなんかパントマイムではなかなかね、
あ、確かに、
でもそうするか、いやでもどうだろうな、
いきなりもう次見たらパントマイムになったらね俺はその混乱するよ、またね、
喋らねえ、
俺喋んねえんだな、
座長のねリアクションだけっていうね、
一つにはね、
チャップリみたいなことやんの、
一つにはあれですよね、もしここに海外のお客さんしかいない中で本能寺を演じたらっていう、
それはね、チャレンジ、
そういうチャレンジもありますよね、
例えばね、うん、あれですよ、昔チャップリンっていらっしゃったでしょ、はいはい、チャップリンのモダンタイムズの映画があるでしょ、昭和15年ぐらいですよ、うんうん、大昔ですよ、うんうん、もう陶器になってる、うん、それまではサイレントだったんだけど、もう発声映画になってるのに、うん、チャップリンは相変わらずサイレントをぶち込んで、はいはいはい、唯一チャップリンが自分の声を出したっていうのは歌って踊るシーンであって、
ありました、
歌って踊るシーンの発声の時にチャップリンは、うんうん、じゃあ何語で喋ったかっていうと何語でもないっていう、あ、
なるほど、なるほど、
どこの言葉でもないっていうんで喋ったっていう、
常にノンバーバルを、
そうだから、あなたのこの本能寺も何語でもない感じで喋れてやっていくと、これ意外にさ笑えるかもしれない、
分かるだろうね、
日本人にはまず分かるかもしれないそしてもう 2,3 回見てる人は絶対分かる
そうだね、だ
そういうものもね、意外に音で笑うかもしれないっていうのがあるんじゃない、なんか
確かに
あると思うよ俺は、
確かに、あのね、うん、一つ次の構想としてはミュージカルはあるんですよ、
うん、
はい、実はね、
10周年
ミュージカル本能寺
それはやっぱ気になるもん、やっぱ見たいと思うもん、
気になる、
見たいと思うもん
ミュージカル
でしょ。
ミュージカル本能寺って聞いたことないですね。
全然いや、あると思うんです。あると思うんですけれども、ね、やっぱり若干ミュージカルを履き違えてるっていう。
いいと。
最初から終始歌ってるっていう。
だって今回だって最終的にはあの信長も一緒にこうダンスをしてほしいところ。
そうなんですよ。
ありますよ。
わかります。わかります。それは。
ねえ、だからそれはいいんじゃないの。
千秋楽踊りますか。
ミュージカル。いやどうしても踊りがね覚えられないんですよ、ね。
いやそれが、まあ、それがまたいいんじゃないですか。
まあなんとかねやろうとはいう気概はあるんですけれどもね、この後ねちょっと稽古も多少はしなきゃいけない。だって彼らは言うんですもの、これはお芝居の話ですけれども、いやお前ら知ってただろうって言って、知りませんでした、それで合わせたって言ってお芝居中に嘘だろって
越美さん
とか。
あそうだろ、
そうだ、です
合わせられるもん
ね。あれたぎりを感じた
たぎりを感じ
たやっぱり原稿さんたぎりを感じた
みたいなところはありましたから、いやまあ多少ね、まあラジオを聞いてる方はね、やっぱだからね見に来なきゃダメですよ、
ね、そうですね、
これ見に来ると、うん、この不思議な空間でね、はい、やってるっていうことがまあ多少はね皆さんご理解できる。
ここのなんかお芝居の面白いところはさ、料金もなんか不統一でしょ。
そうですね、今回
ねなんかあのお大臣とかって枠があるんでしょ、
はいはい、
でお大臣だけじゃなくてプレミアムっていう枠、
はいはいはいはい、
これはもう3万円の
3万ですよ皆さん、3万
お大臣プレミアム
で いいですよだけどね、
でもチケット2枚ついて、
なんか昨日見てましたけども、なんか衣装を着せられて、ランマルの制服
ランマルをね演じるっていう特典がつ
く、盾もなんかこう
一座になれるっていう
ね、はい、なるほど、
指導を受けてちゃんと、
ね、昨日ね、うん、初めてのその方やりましてね、はいはい、あの初回の信長様って来て、はいはいはい、おーランマルよくぞ参ったって、うん、あそこのワンシーンをね、うん、やるんです、ね、
なんかこうなんていうかこう手合わせ、
手合わせも兄貴がして、はいはい、これやってごらんなさい、ね、見てごらんなさい、うん、本当にこいつら脳なしだから、はい、何もできねえから
誰ですかこいつら、
その
お大臣、
一般人、一般の野郎、
はい、3万払った人でしょ、
3万払った
何
お大臣様ですからね、
お大臣様がね
なんか言いました、
あの野郎がね、
あの野郎はダメですよ、
どっちもできやしね、
いやそりゃそうだよ、だって
やっぱりね、あのお芝居ってね、うん、向こうから走るスピードも遅いんです、まずね走るスピードを言ってここたね横に来るんです、そっから動かないんですね、やっぱりお芝居やると幼稚園のお芝居とかそうでしょ、場所動かないでしょ、まあ、であれね、40、50なっても絶対動かないんです、あれ基本は、
だからそれくらいがいいんじゃないですか、
いいんです、いいんです、
あまりたぎった人が、ね、一般人で来られても厄介でしょ、
厄介
で、厄介でしょ、なんか急にさ、
ね、確かにね、
滑舌も良すぎるとかそういう人来るよりいいと
あのだからね、なんかそういうのでね、まあ藤村源五郎一座っていうね、はい、まあお客さんもそうですけれどもね、なんかその一座の財みたいなね、
増やしていきたい
みたいなものをこうちょっと増やしていこうかなみたいな一つの試みとして、
ね、それで
こ
そ財員を増やす、
財員という、
そうです、
財員だから身内に入ってるわけで、この空間ですからもう身内なわけじゃないですか、
身内という金づるってことです
ね、そういうことです
え、なるほどなるほどなるほど、
なんかいいかもしれませんね、そういうのはね
和気あいあいと、
和気あいあいと、
ね、金を払ってもらうことですよね
でそういう体験もできる、今のワンシーンを演じることができるみたいな、だってやればもう完全にあのなんか大根役者呼びたい時は彼女呼ぼうみたいになるわけじゃないですか、
ね、
ああいう人が入ってきてお芝居やってごらんなさい、
なるほど、
えらいことになりますよ、
なるほど、
俺はお客さんなんか多分もう目が離せませんよ、うん、毎回違う人が入るんだから一人重要な役です、
あ、はい、
うん、それは見たいで
しょ、いいかもしれないね、
いいでしょ、
う
ん、
そういうのはいいかもしれない、
全員がね、
そういう意味ではやっぱ他にないから、はい、
そうですよ、ね、うん、私もね、だからなんかいろんなこういうね、うん、チャレンジというまでもないんですけれども、うん、まあそれを許容してくださるお客さんとね、これすごい大きいホール借りたら我々もさすがにここまで冒険できませんか、たかだか30、40人の前だったら別にいいでしょう、うん、っていうぐらいでね、毎回チャレンジをしていきたいなということでございますね、
はい、
じゃあ2曲目いきましょうか、ね、
はい、それでは本日2曲目です、 Dreams Come True で大阪ラバー、どうぞ。はい、お聞きいただいたのは Dreams Come True で大阪ラバーでございました、
うん、大阪も大好きですから
知ってますよ、
ね、私も関西弁大好きですよ、
あなたなんかこうすぐ毛の毛をガッと
返します
ね、ここにね躊躇がないんです、
う
ん、
ありがとうございます、
東京なんかよりもね、うん、東京風情よりもね、うん、大阪の方がね、全然街としてが素晴らしい、
は
い、
そりゃそうでしょう、やっぱりローカルが残ってます
もん、ね、意外とね、大阪ってね、日本で言うとなんか第二の都市みたいな言われ方するじゃないですか、はい、じゃあ第二の都市は全然横浜なんですよ、うんうんうん、横浜は400の数十万人、うん、大阪って275万人しかいない、
あ、そうなの、
全然実は人口いない、
意外にいないじゃない
か、いないんですよ、札幌は間もなく200万人、
そうだよね、
そう考えると大阪ってでも狭いところにギュッと人がいるってこと
なんだ。だってなんか札幌の200万人って比べて全然密度が濃いじゃない大阪。
そうなんですよ、
ここの近所のあの商店街ったらすごいじゃない、密度が。
だから大阪なんてまあいろいろさらなんとか市はたくさんありますけども、基本的に街の中は北と南って言って梅田と難波だけでしょ、はいはい、この間何キロだと思います？5キロもないぐらいなの。あ、すごいね。この間にほぼ大阪の美味しい店は集まってる。
いや、飯屋がいっぱいある。
飯屋がね、この間に
すごい
安いの。安いでしょ、うん、で大阪はね、グルメと考えると、いや東京にも美味しい店ありますよ、だけど渋谷と新宿と池袋、品川、なんちゃらえらい離れてますからね。あんなとこうまいラーメン食いに行くっつって1時間乗りたくないじゃないですか。大阪の場合はすぐですからね。大阪は本当にコンパクトで素晴らしい。で意外と人口そんなに多くない。
そうなんだね。
意外とそうなんです。
意外でした。
意外なんですよ。ということで私も大好きな大阪、うん、大阪全部歩きますから私、うん、梅田から難波は普通に歩きます。
狭いんだったらね、
全然歩きます。で川が綺麗なんです。
川が多いね。
川が多くてその川沿いの道が綺麗なんです。そういうことで、ね、
800矢橋なんて、ね、なんで大阪
はね、東
京800矢町
なんて言いましたからね。そういうことでね、藤沢兄貴はね、うん、もう向こう行っていいですか。
あ、どうですか、もういいですか。うん、向こう行っていいですか。
いや、とにかく来年ね、はい、ミュージカル言語10周年10周年ということでね、
はい、あと座長還暦ですから。
座長還暦、はい、これはね、これはもう料金はね6000円って決まってます。完璧、はい、ですからね、
はい、
全部6縛りで、
はい、協賛も6万円で決まってます。
6万円
なの、はい、6万円です。プレミアムは6万円です。
プレミアム、ね、
すげえな。
6です、はい、しょうがないです、はい、そういうことでね、はい、まだ内容も決まってないけれども、まあ、こうやって飲んでね、なんか話をしているうちにね、まあ、なんか出てくるんじゃないか。
ミュージカル
もしかしたら本能寺、うん、中心蔵の2本立てで同じパターンでやるだけかもしれない。
それでもいいと思います。
ねえ、いい、いい、うん、いいじゃないですか。
はい。
よっていうこと
で、うん、はい、次回もお楽しみにということで、はい、
楽しみに、はい、ありがとうございました。
ありがとう
ございました。
ちょっとね、はい、
お便りですか。
そうですね、ラジオ番組らしくお便りもちょっと、
はい、お便りも来てるんだもんね、うん、
はい、ラジオネームまだまだ悩めるきなこさん、お久しぶりです。以前私の小さな悩みをザッパザッパと切っていただきありがとうございました、うん、おかげさまで私還暦を迎えることができました。
先生と一緒、一つ一個上だ、
はい、うん、ですがまだまだ悩みが尽きず、うん、今回は小学生と保育園の2人の子供を持つ共働きの娘のことについてです。娘婿さんから突然連絡があり、家事を全くしないらしく。
娘がですか、うん、
でも自分は怒りたくない。
旦那がですか、
うん、今まで言わなかった自分が悪いんだと思う、うん、でもこのまま行くと爆発しそうだというのです、うん、娘は喜怒哀楽の激しい激高型、うん、どうやって諭したらいいものか恥ずかしながら悩んでおります。
母も躊躇する娘ですか。
うん、だからね、そのここの問題点はいくつかあるわけですよ。まずですよ、
はい、
その娘なわけですね、
はい、
小学校とね保育園の2人の子供まだ小さいですよ、はい、で連絡を取ってきたのがその旦那の方という、自分とは血のつながりも何にもない、
はい、
その旦那がですね、お宅の娘さんが家事を全くしないんだ、
う
ん、
どうして女房に言わないんでしょうね。
ね、問題ありますよね、まあ、冷静に見てみるとね、うん、で、
でも
自分は怒りたくないんだと、
まあ、怒りたくない、
はあはあはあ、で今まで言わなかった自分が悪いんだと思うと言ってるわけです。でもこのまま行くと爆発しそうだとお母さんに言ってるわけですよね、
う
ん、
爆発しそうだから先にお母さんに言っといた、
うん、何ですかこの悩みは。
それは、う
ん、でもお婿さんとこのお母さんが仲良くってだからいつも相談事をしていて、ついに
ここに書いてありますよね、
はい、
突然と書いてあります。
ああそうか、
突然連絡があったということはこの二人の間にそんな親密な仲はないですね。
なるほど。
一見ですよ、あこれはなんとかその娘さんにねどういう言い方をしたらいいのか、うん、母親としてね、はいはいはい、ということをこのきなこさんは、うん、恥ずかしながら悩んでおります。この不祥な、ね、娘、恥もしない娘に対して私は何と言ってあげればいいんだろう、うん、ということを彼女は悩んでいると言ってるわけじゃないですか。まずこの男最悪ですよねこれ。 自分は怒りたくない、うん、でも悪いって言ってんですよ、うん、今まで言わなかった自分が悪いんだと思う、知らねえよって話じゃないですか、ね、
でもあの喜怒哀楽の激しい娘さんですから自分が何か言ったらもうこう来られるっていうことなん
です。これは娘は喜怒哀楽の激しい激高型って言ってたのこれお母さんの方です、うん、娘は昔からそうだ、ねね、それは分かってどう当然結婚したわけですよ、うん、娘さんよくね切れるんですよ多分ね、うん、何やそんなんやめてよみたいに言われるわけでしょ、うんうん、それを分かっててこう結婚してね2人の子供ができて、まあ、家事が忙しくなった時にねやっぱりなんか家事をしないっていうのはねこれはきついと、うん、私としても旦那としてもきついということを、うん、こいつねお母さんに言ってるわけですよ。
そのこのお母さんもそのどのあたりを悩んでらっしゃるんですか。
いやだからこのお母さんも気づいてないんです、この男がダメだっていうことをお母さんに言いますこれ、まあ、確かにそれおかしいでしょ。だからお母さんはそうするとやっぱり自分の娘だから、うん、やっぱり責任はあると思っちゃうわけでしょ、うん、そうですね、そのてめえらでやれよっていう話じゃないかと私は思うんですね、うん、お母さんほっといていいですこれそう思いませんこれ
どうしようもないです、
どうしようもないですよね、これ読んだ時に、
まあ、でもなんか旦那だって好きで結婚したわけでしょ。
そうなんですよ。
でもそんな子だと思わなかったっていうことなんじゃないですか。
あのね、あったってだってあんたさ
やっぱりこうだっていい子ぶるじゃないですか、
ふーちゃんが、
まあ、私も含めてね、こう好きな相手にはいい子ぶって結婚してもらいたいと思うから、はいはい、ね、その時は家事頑張ってたのかもしれない、その娘さんも、うん、で喜怒哀楽の激しいその感じも抑えてたのかもしれない、うん、でもいざ結婚してみたらうわーってもうなっちゃったっていうバレちゃったっていうことなんじゃないですか。
なんかねそこまで重いことかなとも思うんですよね。この旦那っていう人、まあ私も男ですから、じゃあなぜお母さんに突然連絡を取ったんだっていう、
ね、限界すぎてもう
限界じゃないですねこれ。限界だったらもっと違う手段あるはずです。お母さんに言ったってこれ限界突破できませんから、自分で突破するしかないんで、これはなんかね旦那がねあれでしょうね、多少自分に振り向いてほしいみたいな、ちょっと変な欲がありますね。
誰に振り
向いて、そのお母さんであるとか周りに、多分会社では言ってますねこれ、もうすでに、うん、会社で、うん、いやうちのね奥さん本当家事を何にもしないんだよ、あそれ大変ですね、いやでもなんかそれビシッと言った方がいいんじゃないですか。いやでもそんな奥さん怒れないでしょ、だっていろいろ昔からあれだからさ、これに味しめてるだけじゃないですかこれ多分。でこれをお母さんにも言って、いやお母さんね、いや私本当に私は悪くないんです、でも娘さん私は大好きで結婚したんですけれども、いややっぱり家事をしないっていうのはね、でも私頑張ってるんですよっていうのを言いたいだけじゃないですか、ね、
俺は悪くない
って、俺は悪くない的な、
ちょっとなんかチヤホヤしてほしい、
チヤホヤしてほしい
感じになっちゃったってことね、
うん、突然連絡がありっていうところにね、なんかね
これは感じますね。そのお婿さんちょっと病んでるかもしれない
ですね。病んでるっていうかね、またもう一つです、小学校と保育園の子供っていうと、はい、これね女性はもうこの子供に実はべったりなんですよ。
そうそうです
ね、旦那さんの愛情は少なくなるんです。
それそうですよ、一番手かかるんですから。
そこもあるんじゃないですかこれ、この旦那、ああ私に愛情が少ないと
あ嫁にも振り向いてもらえない、
振り向いてもらえないっていう、家事もしないみたいにちょっとっていう、
いやでも、
まあ、いずれにしてもこれはあのね、これは別にあなたは別に、あそう大変だねって言ってあげればいいんじゃないですか。
まあそうですね、
娘諭す必要ない、そうか、絶対激高するっていう激しいっていうのは旦那は分かって、
まあ、最初はそう
ですよね、最初はそれがきっとね、うん、ああなんかこういうのもこういう人がやっぱりいいな、自分にはないとこだなみたいに思ってたわけですよ、うん、ことでしょう。大丈夫ですねこれは、
だから俺の
何の心配もないです、ね、
あでもこのなんかきなこさんもなんかそんなに深刻な文面
で
も
ないですね、文面
ですよ、
うん、
これは
どうです
か、まだまだ悩みがつきませんみたいな感じで
気楽な感じ、この方も悩みっていうのが好きな方なんですよね。あこういうことがありました、
なるほどなるほど、
ちょっとどうしましょうみたいなことっていうのも、これ人に注目されるう一番の手段ですからね。いやちょっとなんか私いろいろ悩んでるんだけど的なオーラを出すとやっぱり人がどうしたのって言われるじゃないですか。寂しがり屋ですね。だきなこさんと旦那一緒ですね。だから二人で悩んでればいいじゃん。大変だね。娘は多分ね、じゃあ本当に家事を全くしないのかっていうここの事実も分かんないですよね。
確かに。だからそんなことないと。
バイトっていうかそれもやってるだろうし。
とか、ね、あとあれです
なわけですから。
旦那さんの のご飯を後回しにしてるっていうこと。
ああ、それはしょうがないですよ。
じゃないですか、多分。
確かにそれもここに家事を全くしないっていうのも
全くってことはない。
俺に対して飯を作らねえっていう可能性もある、う
ん、お子さんちっちゃいですからね、
うん、そうですよね。あんな時に自分の飯を作れなんていう、ありえないです。お前は子供の余り物を食えって普通ですよ。全然、ね、もしくは自分で作れよっていう、
めやれよみたいな、
めやれよっていう話ですよね。それでまだまだ悩めるきなこさんもこういう旦那のね、うん、娘向こうから突然電話があって、ああどうしようっていう、こうお互いこう悩み好きっていうね、だお互い悩んでくださいよ。
じゃあお互い娘に対して不満があるんですかね。
不満っていうかやっぱりね、この娘が悩まない人なんでしょうね。
なるほど。
全然悩まねえじゃねえかと言うから、やっぱりちょっとカチッとくるんでしょうね。
好きにやってる、
好きにやってるんだと。
いいじゃないですか。
まあなんとなくここから読めるのはね。
そうですね。
ということなんでね。
じゃあ、
うん、特に問題なしだしね。いや問題ないでしょ。
そうなんで
しょう、ね、紐解いていけば。
だってほぼ問題ない。家事を全くしない
らしく、
いやしないだけですもんね。
そうですね。
ああ、ここね、うん、それって別にその現代においてね、そんなに問題でもないみたい
な
ことですからね。確かに言われてみれば、
うん、大丈夫です大丈夫です。じゃあそういうことでね、はい、まあ、お悩み解決という
か
ね、
はい、
ということでね、じゃあ最後の曲
いきますか。
はい、
行きましょう。
はい、それでは本日最後の曲です。 The Cordes で Mr. Sandman、 どうぞ。お聴きいただいたのはザ・コーデーズでミスター・サンドマン。
ああそうですね、
この年末感が出た
で、ね、そうです、
はいはいはい、ありがとうございます、
はい、ということでね、はい、プレゼント、
はい、
あのステッカーですね、ご利益のあるプレゼント、はい、フジアンファン1号山形県の方、はい、初めてラジオを聞きました、うん、フジアンの第一声で、うん、心臓を痛めました、うん、低く少し渋いけど優しさの感じられる、うん、フジアンのイケボたまらないです、うん、学生時代はイケメン側ではなかったとのことですが、今イケオジなのでよしということで、クリスマスプレゼントにサイン入りステッカーをしてあげちゃいましょう、ね、ということでね、他にもメルモスさん、宮城県の方、オチデスさん徳島県、そしてレゴロゴ熊本県の方、そしてバンブーさん愛知県の方、こちらの方にね、あの霊剣あらかたな、あのステッカーの方をお送りしますんで、ね、ということでね、はい、今回はね、今年最後の放送でした ね今年を振り返ることもなく、ただ今やったお芝居の話だけを振り返りましたけども、来年はね、いよいよ私も還暦、ということでね、また来年楽しく過ごしましょう、
はい、
ということで、お相手は、
来年から愛らしい30代を目指して頑張ります、ふうこと
嬉野正道と
藤村忠久でございました。それでは皆さん、
はい、
良いお年を。
おやすみなさい。
おやすみ。